トタノンと幸せタイム。この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に DJ トタノンがお送りする気楽なトークスタイル番組です。3月の後半になってきましたね。そろそろ、関東地区では桜が咲くか散ってるかっていう感じになってる季節かと思います。実はこの前ちょっと沖縄の人とお話をしたことがあったんですけど、もう沖縄は桜散っちゃったよって言われたんですよ。って思って、でその時にたまたま北海道の方もいらっしゃったんですよね。そしたら北海道はまだ雪だよって言われて、同じ日本なのに北と南でこんなにも違うんだなっていうのをちょっと改めてですね、実感いたしました。まあ日本時差がないと言われていますが、日の入り日の出とかってやっぱりどうしても時差になりますよね。なんかそれと同じで季節も全然違うんだなっていうのをなんか聞いてて、ああこんなにも違うんだなっていうのを改めて実感しました。いやでも本当に関東とか、これからこう桜が咲いたりとか、これから季節的に雨季に入ったりとかってすると思うんですけど、本当にね、桜の季節ってやっぱ日本独特な習慣かなと思っていて、ちょっと詳しくはちょっと調べてないんですけど、すごい種類の桜があるっていうのはなんとなくお話で聞いてるんですけど、そのうちちょっとまた桜についてね調べていきたいなと思っているので、ただ桜って一回その枯れてしまうと移植ができないお花になっているそうなんですよね。なので樹齢何年とかっていうのもそんなに長く持つお花ではなくって、植え替えたりとか、もちろん手入れとかされて、ああいう風に綺麗に咲くっていうのをちょっとなんか SNS かなんかで私もちょっと調べてみたことがあったので、もしね気になった方はですね、ぜひぜひ調べてみてください。そしてですね、今回のラインナップなんですけども、桜とはまたちょっと打って変わってですね、もう時期ではないのかな、一年中ある方もいらっしゃると思うんですけど、花粉症って皆さんどう思われますかね。花粉症を持ってらっしゃってすごく辛いっていう方も、時期的になってきついなっていう方もいらっしゃれば、一年中もう本当に花粉で悩まされてるっていう方もいらっしゃると思うんですけど、今回はね、そういった方のちょっとお話ができたらいいなと思っています。そしてですね、後半はですね、4月の前半の金運のいい日と、ドラゴンクリスタルチャレンジカードより1枚引きの方をお伝えしたいなと思っているので、お付き合いください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは今回も元気よくスタートです。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。 ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。冒頭でもお伝えしたんですけども、花粉症についての対策だったりとか、あのメカニズムっていうのもね、ちょっとお伝えしたいなと思っています。本当に花粉症って、私もちょっと10代のうちからですね、花粉症になりまして、でちょっとひどくなったりとかしてたんですけど、出産してからかな、ちょっと花粉症がですね、楽になりまして、ただ雨降ったりとかするとすごくこう鼻がムズムズ痒くなったりとかするんですけど、本当に多分人によって症状っていろいろありますよね。くしゃみ、鼻水の症状だったりとか、目のかゆみ、充血って言った人もいらっしゃれば、あと皮膚がかゆいっていう人もいらっしゃいますよね。あと喉の痛みだったりとか、喉がこう、かゆいとか、あと咳とか頭痛とか発熱とかっていう、本当にいろんな形で花粉症って現れると思うんですよね。実は花粉症って国民病とも言われているそうで、全国47都道府県を対象として調査されたそうなんですよね。それが日本人の2人に1人が花粉症の可能性があると報告されているそうです。なんかそれも嫌ですよね。なんか2人に1人って思うと、もうちょっとゾッとするようなあれなんですけど、もうただ1回なってしまったら、もうこれは本当にね、ずっと付き合っていかなきゃいけないっていうふうにも言われているので、できるだけね、こう対策とかもしてもらえたらいいなと思ってます。こう花粉症の原因って皆さんやっぱり花粉だけが原因って思われると思うんですけど、もちろんその昔ね、スギ花粉がすごく、スギ花粉の花粉症の方がすごく日本が多いっていうのは、やっぱり移植をした時にスギが一番育ちやすいっていう形で木を植えたことから、スギ花粉の方がすごく多いっていうふうに言われています。あとこう、私たちのこう体の中に有害なものだったりとか、いらないものをね、排除、除雪するために、体を守ろうとする免疫体が、働くと言われていますよね。で、本当に免疫反応がすごく過剰になったりとか、体の都合の悪い結果を招くこともあったりとか、これを本当に、アレルギーと言って、花粉症が本当に体内に入り込んだ時に、体から本当に、本当に外に出そうとして過剰に反応することで、起こるそうです。で、花粉症のメカニズムっていうのは本当にアレルギーを起こす、本当に段階順によって感作とくしゃみ、鼻詰まりといった症状が発症となっています。で、これも本当に高熱が出たり、激しい喉の痛み、粘り気のある鼻水、風邪の症状にも似てたりとかするんですけど、どうしてもこう鼻が詰まったりとかして、口が開いて寝てたりとかすると喉が痛くなったりとかすると思うので、そういう時はですね、マスクをして寝られると、こう乾燥が防がれて、ちょっとだいぶ楽になるのかなと思っているので、ぜひね、試してみてはいかがかなと思っています。そしてですね、目のかゆみとかもあると思うんですけど、こういった時は、まあ、目をこすらずにですね、できるだけ水で洗い流してみてくださいね。あと、こう、水のように透明な鼻水が出た場合は、もうこれは本当に花粉症だと思います。例えば、色のついたちょっと粘り気のあるような鼻水が出る時ってあると思うんですけど、そういった時はだいたい風邪の症状になるので、花粉症とは全く違うので、その時はですね、きちんとお医者さん、病院に行って診断してもらってくださいね。あと、その花粉症って言っても花粉の種類とかたくさんあると思うんですよね。その春の花粉だったり、夏の花粉、秋の花粉、冬の花粉って言って、その時期によって その何かによって違うと思うんですね。例えばヨモギだったりとかヒノキだったりとかスギ花粉だったりとかブタクサだったり、本当にいろんな種類があると思うんですけど、本当にね、自分が何がダメなんだろうって気になった方はですね、ぜひアレルギー検査をね、されるといいかなと思ってます。今だと多分30種類、まあ、項目によってその食べ物のアレルギーだったりとかその花粉のアレルギーとかもいろんな種類でこう凝縮された簡易的なものから本当にすごく項目がたくさん 100項目とかあるようなものとかもあったりするので、自分でねあったアレルギー検査をされるといいのかなと思っています。で、結構今簡単にできるアレルギー検査のそういうキットみたいなのもネットとかでも販売されてるみたいなので、もしね気になる方はぜひそういう簡易的なものから試してみて、あ、これちょっと気をつけた方がいいのかなっていうのもあると思うので、ぜひぜひね気をつけてもらえたらいいなと思っています。本当にねアレルギーというか花粉症になると本当にきついですよねって、学んでる方はわかると思うんですけど、いくら対策してもこの時期はねって思われると思うんですよね。なので本当に春夏秋冬持ってる方、一年中ある方は本当に大変だと思うんですけど、まあ、自分でこう、あ、これはちょっとなって思うものに対してはちょっと気をつけてもらえたらいいなと思っています。で、あとこう関東エリアの方とかっていうのは特に2月から4月にかけてがすごく花粉が多くなると言われています。これは杉だったりヒノキ、あとイネ科の花粉だったりとか、秋だとブタクサだったりとか、なんか本当にねそのエリアによってその植わっているものが多分全然違ってくると思うので、本当にねそこの季節によって本当に変わると思うので気をつけてもらいたいなと思います。例えば関東だと1月からだと杉が飛び始めて、2月中旬からこうすごく加速して下旬にが一番ピークになるんですかね、杉花粉で。3月がちょっとだいぶ和らいできたかなと思った時にヒノキの花粉が始まって、4月の上旬頃からヒノキがまたピークになって、杉花粉がちょっと4月の下旬で落ち着いてくるって感じですかね。で、5月になるとヒノキの花粉がちょっと落ち着くかなっていう感じになってます。関東だとっていう話になっちゃうんですけど、本当に多分その杉とヒノキの方が多いと思うので、この時期ですよね、本当に1月から5月、まあ中にはまあ6月7月ってなるかもしれないんですけど、本当にこの辺はちょっときついと思うんですが、これをね乗り越えてもらえたらいいなと思います。6月から7月がイネ科ですよね。ちょうど田植えの時期だったりとかするので、イネ科に気をつけてくださいね。8月から11月が結構秋のものって、ブタクサだったりとかヨモギ、カナムグラとか本当にねそういう花粉のものがあるので、その辺もね気をつけてもらいたいなと思います。で、12月は秋の杉花粉がちょっとだけ出て、またそこから1月に繰り返されるっていう感じですね。なので、ちょっとこういう花粉カレンダーっていうのもですね、中にはこうネットで検索してもらえると出ると思うので、それをね、参考にして気をつけてもらいたいなと思っています。あと、花粉症のね、原因になる植物って言ったら代表的なのは杉ヒノキ。もう本当にね、辛いなと思った時は、もちろん、耳鼻科だったりとか、薬局とかで薬を処方してもらったりとかですね、してもらいたいなと思ってます。あと、杉は北海道の南部から九州にかけて、本当に日本全国って言っていいほど、本当に、多いのでね。地域によって本当に異なるので、少しでも飛び始めてるな、とか思ったりした時は、本当に、マスクをするとか、メガネをかけるとか、帽子をかぶるとか、こう、極力こう、皮膚に当たらないような形で、対処 してもらえたらいいかなと思ってます。あと気空の気空とかもね、ちょっと花粉があるそうなので、ぜひぜひ気をつけてくださいね。あと稀になんですけど、口内アレルギー、その花粉によって口内アレルギーっていうのも引き起こすことがあるそうです。これっていうのは、果物だったり野菜とか食べたりとかした時に喉が痒くなったりとか、イガイガしたりとか、腫れてしまうっていうアレルギー症状が出るそうなんですね。で、気をつけなきゃいけないのは、全身ショックっていう風になったりとかするので、こちらもね、その花粉と食べ合わせによって起こることもあるので、ぜひちょっとこれは気をつけてほしいなと思います。で、花粉症の人に、多く、特に、カバノキの植物とか、ハンノキ、シランカバなどとか有名で、なんかやっぱり 50% ぐらいの報告があるそうです。なので、本当にね、いろいろあるんですけど、カバノキだと、ハンノキ、シラカバとかですね、気をつけてほしいのは、リンゴ、桃、サクランボ、洋梨、アンズ、キウイフルーツ、セロリ、人参、ジャガイモなどのものを気をつけてほしいなと思います。例えばヒノキだと、杉、ヒノキだとトマトとかを気をつけてほしいですね。イネ科だとカモガヤっていうのは、メロン、スイカ、キウイフルーツ、オレンジ、トマトなどに気をつけてください。キク科はブタクサ、メロン、スイカ、ズッキーニ、キュウリ、バナナとかがちょっと気をつけてほしいですね。あとヨモギはセロリ、人参、マンゴーなどが花粉症とね、関係があると言われている果物になるので、こういうのもね、多分今すごく SNS とかですごくたくさん出てくるので、これも気をつけてもらえたらいいなと思っています。あとはもう対策とかセルフケアですよね。もう本当に外から帰ってきて家に入るときには本当に花粉を払うような形にするとか、あとこう、なんでしょう、コロコロ、両面テープっていうか、なんていうでしょう、ベタベタするシールタイプのものとかで、こう花粉をね、まず払ってから、落としてから家の中に入るようにするといいですね。あと、こう、換気とかもそうなんですけども、空気清浄機を回すとかですね。あと、空気清浄機を回した時に、フィルターとかもですね、たくさん花粉がついたりとかするので、ぜひね、そちらの方もですね、対策として気をつけてもらいたいなと思っています。あとね、どうしてもこう、花粉になると、どうしても体調管理とかもね、すごくこう、免疫が落ちてしまうので、本当にね、気をつけてもらいたいなと思っています。ただですね、タバコを吸われる方とかいらっしゃると思うんですけど、花粉症にはタバコっていうのもですね、あまり良くないので、本当にタバコを控えるとかね、あと十分な睡眠をとったりとか、バランスのいい食事、あと適度な運動などをね、ぜひぜひしてはいかがかなと思っています。あとその対策としては、やっぱりマスクだったりとかメガネっていうのも対策の一つになると思うので、本当に今いろんなマスクがすごくたくさんあると思うので、自分に合ったマスクをですね、選んで、メガネとかもそうなんですけども、できるだけ花粉に触れないようにしてもらえたらいいのかなと思っています。なので、こういろいろとね、薬局行ったりとか、ネットで調べたりとかっていうのも、ぜひぜひ試していただきたいなと思っています。あとね、もう本当にまだまだコロナの中にこの花粉対策っていうのもあると思うんですけど、本当にコロナだからって言って窓を開けないではなくて、やっぱり換気っていうのは循環するっていう意味もあるんですけど、本当にね、一つずつこう換気して空気の入れ替えもするっていうのもすごく健康の上では大切なことになっているので、ぜひぜひ換気もね、一日何分って決めて換気をするようにしてくださいね。 そうすることで、本当に、コロナ対策だったり、花粉症対策になるので、空気の入れ替えっていうのもぜひぜひ、あと、運を回るっていうのもあるので、ぜひね、対策としてやっていただけたらいいなと思っています。あと、本当に花粉症の症状が出る前に、本当に早めの対策をですね、するのがいいかなと思っているので、もちろん自分のね、セルフケアだけではなくて、もちろん、処方箋してもらった常備薬だったりとか、あと、病院で処方されたものだったりとか、そのアレルギー症状によって多分違ってくると思うので、それもね、対策の一つとして、本当に気をつけていただけたらいいなと思っています。本当に、いろんな症状があって、人それぞれ、軽かったり重かったりっていうのもあると思うんですよね。なので、その人その人によって、辛さも全然違うと思うんですけど、本当に自分に合ったケアだったりとか、あと自分に合った薬、対策っていうのもあると思うので、そこはね、本当にできるだけ自分で対策をとって、いろんな情報収集しながら、食べ合わせとかも気をつけてね、言ってもらえたらいいなと思っています。以上、花粉症についてお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。二人の番組、アドリブ30分。どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃな
この番組は、さきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。4月の前半の金運のいい日とドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きの方をお伝えしたいなと思っています。4月なんですけど、4月はですね、4月の3日の水曜日、一粒万倍日。4月の6日の土曜日、一粒万倍日と対案。4月の8日の月曜日、虎の日。4月の10日の水曜日、辰の日。4月の11日の木曜日、巳の日と大安っていう風になっています。本当にね、毎回毎回言うんですけど、一粒万倍日だけは本当に、変なことはしないようにしていただきたいなと思っています。本当に、怪我や喧嘩、借金、本当にこれだけは本当に何十倍何百倍って返ってくるので、これだけは本当に気をつけていただきたいなと思っています。あとね、新しい4月からこう切り替わることってすごくあると思うんですよね。新学期だったりとか、新しく新入社員が入ってくるとか、こういろいろ門出の時だと思うので、本当に新しいことを始めるっていうのにもスタートにはいい時期になってると思うので、本当に明確にね、一つずつしていくことによって、自分がやりたいこと、やりたいなと思ってること、興味があることっていうのにも、すごく力になると思うので、ぜひね、メモを取るっていうのをやってみていただきたいなと思っています。あと、こう、感謝ノートっていうのも私今ちょっと作っていまして、実は、その感謝ノートに赤字で書いて、感謝を言葉にして、言霊として使ってるんですけど、やっぱりこれってすごいなと思っているので、皆さんもね、ぜひね、なかなかこう人に感謝伝えられにくいっていう人、照れくさいって思うと思うんですけど、ぜひ感謝ノートにして、言葉にしてもらえたらいいなと思っています。次が、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きの方をお伝えします。ですね、今回は、34番のデオライトっていうカードになります。すごくね、綺麗なカードになってます。これはスターシード。デオライトの竜があなたは スターシードであることを思い出させます。この竜を選んだあなたは、ひょっとしたら、現代社会に違和感を感じているかもしれません。周囲の人ができることが自分ではなかなかできなくて、周りに合わせることが難しい。そんなあなたはスターシードなのです。スターシードとは、今世地球に生まれる以前に地球のどこかの別の星で生きた経験のある人たちのこと。その役割は地球を愛と平和の星に変容させることです。地球の常識が退屈に感じられれば感じられるほどあなたのお役目は大きいのです。上手に生きられない自分を責めるのを即やめてください。周囲に合わせることをやめて、自分を信じて地球で生活をエンジョイしてください。そしてあなただけの真理を語りましょう。いずれスターシードの仲間たちがあなたの元に集まってくるでしょう。キーワード、宇宙とつながる、愛と平和、他人と違う疎外感、特別性、先民意識、真実を生きる、竜のワーク、私はスターシードとして生きる、です。ぜひね、ちょっと唱えてみてくださいね。以上、ドラゴンクリスタルチャネリングカードの1枚引きをお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷園芸、冷めないままで。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷園芸、冷めないままで。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。本当に花粉症ってすごくたくさん種類が、もちろんね、いろんなお花があって花粉があって綺麗なのもすごく嬉しいんですけど、ただやっぱりね、その花粉によってすごく悩まされてる方たちもすごく多いなっていうのは思っているので、また次もね、ちょっとそういろんなことをちょっと調べて、お伝えしていけたらいいなと思っています。ただちょっとタンパク源が結構その原因の一つとも言われているそうなので、本当にね、花粉症を持ってる方はですね、できるだけ、まあ、食べ合わせとか、まあ、体調が悪い時、果物をやめるとか、ね、ちょっと好きだけど、ちょっと我慢しなきゃっていうこともあると思うんですけど、そこをね、気をつけていれば、きっとその、辛い症状とかからはちょっと改善されるのかなと思っているので、そこをね、気をつけて、自分なりに対策をしてもらえたらいいなと思っています。あと、そしてですね、こういう内容をですね、ネットラジオだけではなくて、ワンセブンの方でもですね、生配信で私がお伝えしているので、よかったらワンセブンの方にも遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っています。 こちらはですね、トタノンで検索していただけると出るかと思うので、そちらでネットラジオ聞いたよとかって言って遊びに来てもらえるとすごく嬉しいなと思っています。そしてですね、インスタと TikTok の方もですね、今フォロワーさんをめちゃくちゃ大募集しております。よかったらフォローしていただいて、コメントとかもいただけるとすごく励みにもなるので、よろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_chanel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は、In Reality's a Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。